今日は詩編74編と黙示録2章を共に分かち合っていきたいと思います。詩編74編と黙示録の2章を共に分かち合っていきたいと思います。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が私たち今日も詩編74編そして黙示録2章を通して私たちに語ってくださることを感謝します。聖霊様が私たちに今日も語ってくださり、今日も私たち一人一人が分かるように主が助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は詩編74編と黙示録2章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。74編の一節は、神をなぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に御怒りを燃やされるのですか。神様が私たちをこの怒っているとかですね、この私たちをこう退けられているとか、そういう思いがする時があります。だけれども、私たちは2節、どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたご自身のものである部族として贖われた民を。このように私たち自身も、このように自分自身に思い起こすことができます。私たちはイエス・キリストの十字架の血潮で買い取られたものです。私たちは贖われた民です。そのように自分自身にも、私たちが贖われたこと、買い取られたこと、主の牧場の羊になったことを自分自身にも思い起こす必要があります。だけれども、ある時環境を見てみると、主が自分に怒っておられる、自分に敵対しておられる、そのように感じる時に、主を思い起こしてください。それもありますけれども、私たち自身が思い起こす必要があります。主は私たちを買い取ってくださった、私たちを贖ってくださった、そしてこの永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であるあらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもはあなたの集会のただ中で吠えたけり、己の目印を印として掲げ、森の中で斧を振り上げるかのようです。だけれども、敵は私たちの聖女に入ってきます。私たちのこの聖なる、その本当にその心のそのところに入ってこようとします。あなたに敵対する者どもはあなたの集会のただ中で吠えたきり、己の目印を印として掲げ、この6節見てみると、そして今や手斧と土で聖女の彫り物をことごとく打ち砕く。もう本当にそのように私たちの聖女を壊そうとする、神聖な場所、私たちが聖霊様の宮となって本当に主と交わる、そのような場所にこのように攻撃を仕掛けてくるわけですよね。7節見てみると、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいをその地まで汚しました。その聖女に火を放って戦いを挑んできて、心の中で彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会場を皆焼き払いました。そのように私たちが神様の聖女であり、神様の住まいです。だけれども、悪しき者たちはこの聖女を破壊しようと昼も夜も戦いを起こしてきます。昼も夜も私たちに戦いを挑み、どうにかこの世を征服しようと、焼き払おうと、そのようにやってきます。9節見てみると、もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのか知っている者も私たちの間にはいません。これが もちろんこのある時期、一時期のものですけれども、それがいつまで続くのか、それが分かる人もいない。その預言者、主の御声を聞いて、それが分かる人もいないということなんですね。そしてこの10節見てみると、 ると神はいつまで仇そしるのでしょうか。敵は永久に皆を侮るのでしょうか。このような敵との戦い、もういつまでこれは続くのか、永遠に続くかのようなこの戦争、もうイエス様が十字架でテテレスタイ、もう全て勝利した、そのように宣言されたにもかかわらず、私たちのうちにはこのような戦いが昼も夜もあります。そしてそれがいつまで続くのかわからない、そしてもうどのようにこのなるのかがわからない。11節、なぜあなたは右手を引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてください。そして神様は黙っておられるように見えるし、もう気にしないみたいなような、そのように見える。わしの例えをよく聞きますけれども、わしも自分の赤ちゃんが空を飛ぶようになるためにもう空高くまで舞い上がります。そして空高くまで舞い上がった後、その上からなんと自分の子供を突き落とすんですね。そしてその突き落とされた子供はもう自分のお母さんに捨てられた、もう自分のお母さんが私を殺そうとしている、もう必死であがきます。そしてもがきます。だけれどももう血を打つその瞬間にわしがその子供を救ってまた高くまで登って舞い上がっていきます。そしてやっぱりお母さんは私を愛している、お母さんは私を捨てなかった、だけれどもまた地の天高くまで舞い上がっていくとまたそこから突き落とします。そしてやっぱりお母さんは私を捨てた、お母さんは私を愛していない、というふうに必死にもがきます。それを何十回か繰り返していくうちにわしが自分で羽ばたくことを覚え飛び立ちます。そして飛び立った時に、お母さんは本当に良きお母さんだ、本当に私のためを思ってこれをしてくれた、それを悟るわけですね。そして感謝しますというその感謝の心が淡き溢れてきます。だけれどもその道中は、なんでこんなように私を捨てられるのか、なぜこんなに私を怒られているのか、なぜこんなにもこの敵がこのように攻撃している中でポケットに手を突っ込んで本当に何もしないような、そのようなイメージが湧いてくるわけですよね。神様がそこにおられるにもかかわらず何も介入しようとしない、何も干渉しようとしない、全く無関心のように見える、悪い裁判官のように見えるというふうにイエス様もおっしゃいました。だけれども私たちが諦めないで祈り続けるときに必ず打ち破りが起こります。日本はリバイバルされます。そしてこの純烈見てみると、確かに神は昔から私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。私たちの王様、私たちの救い主は必ず私たちを救ってくださいます。私たちのことを捨てたり、私たちを放棄したり、私たちに怒っておられる、私たちを無視しているわけではないんです。私たちを必ず救ってくださいます。そしてあなたは身力を持って海を開け、海の巨獣の頭を砕かれました。このように主は力を持ってイスラエルの民を出エジプトさせました。本当にそのこの海の巨獣を頭を砕いて、その海を分けたというふうにここでは書いてあります。その出エジプトする中でエジプトの大軍を主がやっつけられた、そのような印を行われました。あなたは14節見てみると、あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされました。レビアタン、この海の恐獣、このモンスター、シーモンスター。そしてサタンの怪獣たちは、自分たちはこのレビアタンに属するんだっていうふうに自分たちの会章にこれを記しています。レビアタン、なぜそれをそんなヘブライ語でレビアタンって書いてあるのかわからないですけれども、誇りに持っています。そして首都の戦いを宣言しています。 そして15節見てみると、あなたは泉と谷を切り開き、絶える流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。主は月と太陽を天に置いて、この全宇宙を支配しておられる神様です。そのような God Almighty、 God the Creator、 そのようなお方がおられる中で、それに逆らい、それに反発し、そこに戦いを挑むその勢力もいます。だからその戦いの中で、私たちが本当に思い起こしてください。私たちがイエス・キリストの十字架の血潮で買い取られたこと、あがなわれたこと、自分自身に思い起こさせるんです。それをこの私たちがそれを昼も夜もそれを思い出さなければいけない。私は主の牧場の羊である。あなたに感謝しつつ、賛美しつつ、主の門に、その大庭に入ることができることを感謝します。そのようにこの16節一緒に読んでみましょう。3、はい、昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。そのように自分でそれを思い起こすんですね。ああそうだ、昼も夜も主のもの。夜には何か、ああ怖いとか、ああそうではなく、本当に昼も主が治めておられるし、夜も主が治めてくださっておられます。いい時も主が治めておられますし、もう本当に全てが崩壊しそうになっている、そのような状況の中でも主が治めておられます。それを私たちがそれを宣言する必要があります。月と太陽と主が備えて、それを天にこう作られた、そしてそれを支配しておられる。あなたは地の全ての境を定め、夏と冬とを作られました。そのように夏と冬、そして全てのこの宇宙の法則を主が定めてくださった。朝には太陽が昇るこのようにされ、そして夜には月と星がこの天を照らすようにしてくださいました。だから私たちはそのようなお方が私たちを買い取ってくださったこと、そのようなお方が私たちをあがなってくださったこと、私たちが牧場の羊になったことを心から感謝します。そのように怒っているとか、捨てられているとか、もう私たちがやられているのに、もうポケットに手を突っ込んで私たちを本当に無視しているとかですね、そのような思いがダビデにもしたんですね。だけれどもそれは私たちが本当に主を求め、主の中にあって強められるためのものです。トレーニングだというふうにヘブル書には書いてあります。もう聖書の至るところにそのようなトレーニング、特にご自身を愛する子には鞭を加えられる、特にそのように激しいトレーニングがある。その牧師先生が、この前来られた牧師先生は、もう何でしよう、私にこんなにも激しいトレーニングをお許しになるんですか。あなたをオリンピック選手のように国家代表とするためである。ハレルヤ。国家代表になるためには国家代表級のトレーニングがあります。当たり前です。オリンピックに出ようとする人たちは毎日8時間その競技のためにものすごい血を流すようなトレーニングをしているんです。だからオリンピック代表のようなそのようなレベルまで成長することができます。日本代表の皆さん、皆さん本当にご苦労様です。そのようなトレーニングを昼も夜も受けておられる方々、皆さんは日本代表に選ばれました。国家代表として皆さんが本当に主の栄光を表すためにそのようなトレーニングを受けていることを感謝しようではありませんか。だから私たちがそれをトレーニングとして見ると、ああ本当に心から感謝します。日本に素晴らしいことが起ころうとしていることを期待します。そのような思いで見ることができる。ああ私はこの捨てられたとか、ああ私は本当にこのように無視されているとか、そういう思いがする時もあります。でも私たちは主の牧場の羊、私たちは主の民、主の回収である。私たちをそのようにしてくださったことを心から感謝します。そのようにですね、本当にそのような戦いの中でも私たちはこの18節、主をどうか心に留めてください。それと同時に私たち自身がこれを心に留めなきゃいけないんです。私たちがそれを忘れて ってしまう。本当に主のトレーニングを受けて弱り果ててはならない。それをトレーニングとして受け取って、しっかりとそのうちで成長をしなさい。それがある時に喜びなさい、喜び踊りなさい。主が私たちをレベルアップしようとしておられます。もうゲームではですね、そのように自分がレベルアップするためにわざわざモンスターを探して、そのモンスターと戦いに行きます。なぜならそれ戦うことによって自分がレベルアップするということを、そのシステムを理解しているからです。だからわざわざ難しいモンスター、もっと強いモンスターのところに行って、それを倒すことによって自分がもっとレベルアップする、もっと強くなって、もっと主の栄光のために用いられることができると知っているからです。だから今日のトレーニングを感謝します。今日も素晴らしいトレーニングがあることを信じ受け取ります。そしてそれをまた、かつその知恵を与えてください。ハレルヤ。今日も主の知恵によって勝利することができることを感謝します。このようなトレーニングの中でも私たち圧倒的な勝利者となることができるということを約束しておられる素晴らしい主がおられることを感謝します。もう天高くからもう突き落とされ、本当に捨てられた、もう私はもう殺される、そのような気持ちになっているかもしれませんけれども、主は決して私たちを諦めません。それを心に留めてください。それを思い出してください。主は良き羊飼い、私はその牧場の羊である。それを心に留めなさいということですね。敵がそしり、その皆を侮って、本当に私たちが捨てられて、もう敵に引き渡されて、本当に忘れられた、そのような気持ちになります。だけれどもこれを心に留めてください。今から素晴らしいことが日本で起こります。今から日本でリバイバルが起こる。ハレルヤ。そのような証をギャダリングでしてくださいました。そのようなことが今開こうとしている、そのタイミングで一番ハードなトレーニングが私たちにまだ残っているんです。この敵は、主が定められたこの時と法則を作り変えようと、もう時間時空をも今揺り動かそうと必死です。もうあらゆる手を持って自分が王となる、もうこの時とこの定め、この法則を支配しようと今必死です。もうそのタイムトラベル、その時空をもう超えてですね、そのようにやろうとしたりですね、ありとあらゆることを今試そうとしています。だけれども主が最後には勝利されます。そのようにダニエル書に書いてあることが今ものすごい、その終わりが近づくと、もうその自分の時が少ないことを知って、もう激しい戦いを挑んできます。だけれども私たちには主の約束があることを心から感謝します。これを心に留めなさい。これを思い出しなさい。もう昼も夜も思いの戦いがあるけれども、これを思い出しなさい。私たち、忘れられたりとか引き渡されたりとかしているのではない。今このトレーニングによって国家代表となっている、そのように思い出しなさい。これを心に留めなさい。契約に目を留めてくださいというふうに祈りますけれども、自分自身が契約に目を留めないといけません。私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって、主の牧場の羊となり、主の回収、主の贖われた民となりました。それを契約を目に留めなさい。それを心に留めなさい。私たち主にそれをお祈りすることもできますけれども、自分自身がそれを忘れている場合が多々あります。だから私たちがその御言葉に心を留め、契約に目を留め、本当にその中でも圧倒的な勝利者となることができる、そのように私たちを神の子供イエス様と、この世にあってもこの地上にあっても同じようなものとしてくださいました。だから私たちはその中でもこの思いの戦い、この霊の戦い、どんどん激しくなっていきます。なぜならこのリバイバルというのは、この戦いに打ち勝った証しとして現れるものだからです。だから私たちは圧倒的な勝利者となることができる。主はそのような定めを持っておられる。だけれども私たちはその中で勝利しなければいけません。それはどうやってですか？この御言葉に心を留めていくこと、
契約に目を留めていくこと、そして22節、神は立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚かな者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。そして必ず主はそれを心に留めておられます。そして敵との戦いの中で圧倒的な勝利をもたらしてくださいます。だから私たちはそれを感謝していきましょう。本当にこの敵対する者どもの中に主が脳天を打ち砕いてくださること、そのような勝利が日本にもたらされます。黙示録2章を見ていくと、本当にその初めの愛のことが書いてあります。私たちが本当にその中においてこの初めの愛を忘れない。4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。その中で私たちが本当に初めの愛に立ち返ることを主は願っておられます。私たちが主に立ち返ること、そして主との初めの愛、本当に今そのこの御言葉を読んで楽しい、祈ってて楽しい、ああもう本当に御言葉が蜂蜜のように甘いです、もうそれ素晴らしいですよね。初めの愛です。もう初めて体験すること、もう主が共におられることがもう楽しくて楽しくてしょうがない、それがもうその楽しくて喜びがあって、その救いの喜びを取り戻しなさい、そういうことですよね。そのように私たちが本当に初め主と交わって、ああ主は本当になんと素晴らしいんだ、ああ主と交わるのがとっても楽しいです、そのように Enjoy the fellowship with God、 本当に主と交わることを楽しみなさい。そのようにあなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなた方のところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。なぜなら私たち主の中に栄光があって、主の中に愛と喜びと平安があります。私たちがそこから離れていってしまうと、命を得また豊かに得る 主から離れてしまうことになってしまいます。だから私たちが本当に主のもとに、主の中へと、初めの愛、主のその交わりの中へとどんどんどんどん入っていくことを楽しむ、命を得また豊かに得ることを主は願っておられる。私たちもその中に入っていくことを切にしたい、求めます。本当にこの何ですかね、このシスミルナの教会のところにも、10節、あなた方が受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまでも忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。このようにですね、悪魔の試み、イエス様も40日間そういったものを体験しました。そして40日後に特にそういったその試練があったんですけれども、これは神様がお許しになる範囲で必ずクリスチャンにも起こるものです。ここにも書いてあるように、10日の間苦しみを受ける、もうそのような試練がお許しになられてるんですね。だけれども私たちその中でも勝利する力を聖霊様が与えてくださいます。だから私たちは、これが私たちを懲らしめ、苦しめ、殺そうとするものではなく、私たちを強め、レベルアップし、私たちを主の栄光、主の栄冠を受けるにふさわしいものへと作り変えてくださるものであることを心から感謝します。そのように私たちがこの見方を変えなきゃいけないですよね。主は良き羊飼い、私たちは主の牧場の羊である。主がこうやってギューッと抱いてくださる。でもたまにはもうワシのようにその天井の天高いところから突き落とされる気分になる時があります。だけれども私たちはそれを圧倒的な勝利者となれることを心から感謝します。なぜならその力、その脱出口を主はもう用意してくださっておられる。もうそのモンスターと戦っている時にはもう死に物狂いで、ああもう終わった、もうダメだ、もうこの環境には打ち勝てない。だけれども主は私たちをそこから勝利へと導いてくださいます。だから私たちは今日感謝しましょう。 このような試練、このような苦しみがありますか？私たちを強めてくださるためのものです。だから私たちが本当に国家代表、今から日本に起こるその素晴らしいことのために私たちを準備してくださっていることを感謝します。このように今日レベルアップすることができれば、この全てのこの困難試練がこの真実へと向かわせる。このペルガモの教会には17節に、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。この隠れたマナ、これを与えてくださるんですね。御言葉を今日開いて読んでみると、主よ、あなたが私たちにこの隠れたマナ、この契約に目を留めなさい、このそのように圧倒的な勝利者となるためにこの苦しみを受けるが、それをあなたは打ち勝つことができる。この隠れたマナ、この食べ物、私たちの魂、霊を強める、その御言葉、その約束を今日与えてくださっておられます。それは、受ける者には誰も知らない、新しい名前である。それは権威であり、それは権力であり、本当に力を受けるものです。この隠れたマナと隠れた新しい名前というのは一つであることを、黙示録19章に教えてくださっておられます。その19章に、この、12節には、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。ハレルヤ。この隠れたマナと新しい 主にしか知らないこの奥まった部屋で明かされるこの新しい名前、アバとか、この花婿なるイエス様、この関係性だったり、その新しい名前、この関係性、こういったものは隠れたマナ、新しい名前、神の言葉の中に秘められている。ハレルヤ。これを知ると、主の御言葉が蜂蜜のように美味しく感じる。主よ、あなたの宝を探させてください。今日宝探しをして、皆さん宝を見つけることができましたか？何か一つでもレーマとして、この試練はいつ終わるのかわからないけれども、主が必ず私を圧倒的な勝利者と導いてくださる。ハレルヤ。感謝します。力を得ました。これを食べます。信じます。これを私の魂の力と作り変えてください。そのように26節見てみると、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。この新しい名、イエスキリストの名前には権威があります。力があります。支配力があります。そのようにイエスキリストの御名によって、この山よ、イエスキリストの御名によって退け、問題の山よ出ていけ、病よ癒されよ。そのように私たちが体験することによって、私たちがレベルアップし、本当に主の栄光の満ち満ちた姿にまでなることを主は願っておられます。そして私たちに明けの明星、義の太陽を与え、本当に輝く全世界を照らす、その光線には癒しがあり、この行くところ全てのものが癒される、全てのものが生きる、この川の流れ行くところ、この太陽照らされるところ、皆さんで祈っていきましょう。本当に私たち、この中で私たちが苦しんでいますか？私たちが悩んでいますか？主が私たちに今日隠れたマナを与えてくださいました。それを食べて、本当に信じて、勝利を宣言し、私たちが主を、私たち思い起こしてくださったことを感謝します。主の御言葉を今日信じ受け取ります。主を、私たち今日も圧倒的な勝利者とならせてください。みんなで祈っていきましょう。主を、主を、主を、アレリア、主を感謝します。聖霊様が私たち今日思い起こしてくださったこと、私たちあなたを買い取ったこと、あなたが贖われた民であるということ、私たちが本当にこれを思い起こしてくださり、契約に目を留めなさいと私たちに今日教えてくださり、主が立ち上がってくださる日が近いこと、今日思い起こさせてくださったことを心から感謝します。今日私たちに隠れたマナを食べなさい、その新しい名を受け取りなさい、その権威を、 受け取りなさい。明けの明星、義の太陽があなたの心で昇り、あなたに Son of Righteousness will shine with healing in its wings。 その中で癒しと解放、あなたにその中で素晴らしいことが起こることを期待します。そのようなことが今日起こることを宣言します。主の大いなる栄光を表してください。証し人としてくださることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。